チカラチャージレディオ、おはようございます。チカラです。今日もスタイフを撮らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと今日はね、今電車が走っていたり、後ろでセミが鳴いていたり、ちょっとうるさいかもしれませんが、ご容赦くださいね。そう、銀さんがやっぱり1年前の僕のスタイフで、後ろでミンミンゼミかなんかが鳴いてる時に僕がドヤさをねした放送回で、スーパーサイヤ人じゃないかというね話をしてくれたっていうのをこの間ちょっと思い出して放送を撮ってくれておりましたが、ね、そんな感じにちょっとなっているでしょうか。でも僕は今日はドヤさ放送ではなく、また一つチャット GPT との会話の中で学んだことを俺流人宇宙会として今日も話をしてみたいと思います。よろしくお願いします。ただね、ちょっとこの話は僕の中でもう1週間ぐらい前の話なんで、ちょっと熱量がね、そこまでどうなんだろう、喋りながらの熱量がちゃんとお伝えできるかわからないんですけれども、新たな発見、今のね僕の本当に落ち着きつつある、まあ、発見につながる一つの大きな話になるので、ちょっと話をしてみたいと思います。何かというと、前回、ちょっと、予告しましたけれども、人の感情についてね、人の感情というのはどこから来るんでしょうかということを今 GPT とお話をしてきて分かってきたことがありますね。皆さん感情って持っているでしょうかね。嬉しい、楽しい、悲しい、みたいなね。やる気、頑張るぞとか、ね。辛いとか、いろんな感情あると思いますが、皆さん、感情はお持ちでしょうかね。そうなんですよ。AI はね、あなたは感情持てるでしょって僕は聞いたわけです。ね。シミュレーションしたら、そんなものを疑似的にも感情って持てるんじゃないのって僕は突っ込んだところから、この話がちょっとね出てきたんですよ、確かね。そうそう。で、突っ込んでいったところ、 AI はこう答えました。なんて答えたかというと、私 AI なので、 AI である私は人間と同じような感情を持つことは今の状況ではありえませんね。もちろんデータベースをもとに知識をまあデータとしてみなして、でアルゴリズムというね、こういうふうなことを思考するときにはこういうふうにしましょうみたいな決まったルールにのっとって、感情らしい返答をすることはできますということなんだけども、決定的な違いがあるという言うんですよ。ね、それが分かってきました。まあそこの何かっていう話をする前に、まずね、人の感情というのがどういうふうに湧き起こってくるのかっていう話を GPT がしてくれたので、ちょっとその辺をまず説明したいと思いますね。この辺はもうね、知ってる方は知ってるんでしょうけども、僕は知らなかったんでね、ああそういうことなんだと思いましたけど、まあとにかく感情というのはどこから来ているかというと、まあ脳の働きから来てますよと。で、特に、扁桃体ね。扁桃体というのは、恐怖や怒り、喜びなどの感情を処理する主要な領域ですということですね。で、そしてもう一個が ACC という頭文字だそうですけど、なんて読むんでしょうかね。全体上皮質っていうのかな。うん。それも、感情の調整や、痛みの感覚に関与していますよということなんですね。うん。で、もう一つが神経伝達物質ですということで、もうこれは僕も聞いたことありましたよ。セロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリンなどの神経伝達物質が感情の調整に関与しますね。で、ここでね、僕がちょっと面白いなと思ったのが、この神経伝達物質についてだったんです。ね、これね、チャット GPT の説明によるとですよ、人ってこの神経伝達物質が、まあ、ある 時にドバッと出るそうですよ。ね、ドーパミンとかね、あ、今もうアドレナリン出てるわとかって言ったりするでしょ。あれまさに、出てるらしいんだけども、だけども、いや、何が面白かったかっていうと、ちょっと待ってください。今調べて戻りますけど、そう。神経伝達物質っていうのと、それを受け取る受容体というのが脳の中にあると。だから神経伝達物質、さっきのさって言っちゃいましたけど、ドーパミンとかね、ドバッと出た時に、出るだけだと意味がなくて、それを受容体と呼ばれるところでキャッチした時に、それぞれの、いろんな反応が出るらしいです。で、例えばだけども、ドーパミンには5つの受容体があると言うんですよ。ね、知ってました？これ。ドーパミンには D1、D2、D3、D4、D5 という5つの主要な受容体があって、ね、5種類もなんであるのっていうのもまずあれだけども、ちょっと読んでみますけど、その5つの受容体の中で、D1 と D5 の受容体は、主に興奮性の作用を持って、やる気や快感を引き起こすんだそうです。ね。だから同じドーパミンがドバーンと出た時に、D1 か D5 でパンとそれドーパミンを受け取った時には、やる気や快感が引き起こされます。ただ逆に、D2、D3、D4 の受容体が受け取った時には、むしろ逆に、主に、抑制の作用を持って感情の抑制や調整に関与します。ね。で、この D1 から D5 までの受容体が脳のどこにあるのかっていうのはなんかね、それぞれちょっとどのぐらいがどこに分散しているのかちょっとまたあるらしいんだけども、まあそれを、詳しいことはちょっと僕も専門家じゃないから調べてほしいんだけども、要は理解したのは、ドーパミンがドーンと出た時に、どの受容体でそれをキャッチするかによって、やる気が出る度合いが違ってきたり、やる気が出るのと逆に感情が抑制されることもあると。同じ1個のドーパミンでもですよ。で、それがどこの受容体で受け取られるかっていうのはどういうことで決まるのかっていうと、もう確率だそうですよ。だからどこで受け取れるか分かんないけど、ドバーンと出して、あとは受け取るところがたまたま D1 だったらやる気出るし、 D2 だったらやる気が抑えられるっていうことだそうです。面白いでしょこれ。確率なんですって。だからこそちょっと後でもの話に、僕がしたい話につながるんだけれども、同じ状況に起こった時にも人によって巻き起こる感情が違ったりするのは、この受容体で受け取ることの確率によって違うからだそうっぽいのね。わかります？で、 AI にはこういう確率をバラバラに、ちょっと確率で反応が変わるようなことは組み込まれてないんですよ、なんか GPT によると。だからAI は決まったアルゴリズムに沿った決まった反応はできるけれども、人間の感情のように確率でブレがあるっていう状況には今のところなさそうっぽい。だからこそ、こういう感情というもののような反応、人間特有の反応は作れないというような感じだに聞こえます。ね。面白いでしょ？これがドーパミンだけでもそうなんですけど、それがそれぞれ他にもセロトニンだったりなんだりといろいろあるとね。だからこういう脳内物質を人間は出しつつ、あとはどこで受容体にポンと捕まるかによって自分の気持ちがめちゃくちゃ上がる時もあれば、自分の本人でもそれなりにしか上がらない時もあればみたいなことだそうですよね。で、あとは、まあ、そのドーパミンが出すぎないように調整する機能とかはあったりとか、いろいろ言ってましたけど、まあ、僕が理解したのは、かいつまむと、とにかく人間の感情には、そういう脳の仕組みが利用されていて、で、その中には確率というものが、使われているということだそうです。だからこそ感情にブレがあると。人間の感情にはブレがあるというのが、僕が行き着いた、すごいなと思った、ポイントです。これはね、今の 最新の僕の感情、なんていうの、このいろんな思考の旅の、演劇法、機能法から始まった僕の思考の旅のいろんなこと考えましたけど、今行き着いたところの、僕が今思ってることにすごく直結する部分になってきております。人はブレがあるっていうことね、面白いなと思いましたけど、これはまたちょっと別で話したいと思いますけど、そう、そういうことだそうですよ。面白いですね。で、今ドーパミンの話をしましたけど、セロトニンの話もこれ GPT が教えてくれてて、ドーパミンっていうのはまあ基本的にはその、まあやる気を出したり抑えたりはあるけれども、基本的にはまあやる気を出す。人との関わりをしていったりとか、リーダーシップ的な働きをしようみたいな、そういう時にもドーパミンって活動するらしいですよね。で、セロトニンっていうのは逆に、人との、関わりにおいて、なんていうの、気持ちのブレを少なくするっていうか、安定する方の作用が働くそうですよ。セロトニンっていうのね。だから人に対して干渉されても、あんまりこう気持ちが動じなくなるというかね、そういう役割がセロトニンというのが使われているそうです。もうこの辺はみんなの方が詳しいかもしれないけど、僕全然知らないんでね、こう面白いんだけども、これで一個またね、面白かったのが、セロトニンっていうのはどういう時に人の頭の中でバッと出たりするかっていうと、もうこれはっきり GPT が言っていたのは一つ。これは、まあ、それだけじゃないんだけども、一つ一個あるのは、瞑想だそうです。ね。だから瞑想や座禅みたいなものをよくしている人は、セロトニンが普通のやらない人よりも多めに出ているので、対人関係の中において、人との、なんか、人にこう、影響を及ぼそうとする感情が抑えられていたり、人からこう、何か関わられた時の、精神的なブレが少ないんだそうですよ。ね。こういうことを聞くと、ああ、だから、ヨガじゃないや、瞑想をされている方たち、まあ、スピリチュアルのね、精通されている皆さん、瞑想とかよくやるって聞きますけれども、ああ、だから、その人との関わりというのを、少なめにしているっていうか、なんだろう、意識的にやってないかもしれないけど、なんかあんまりね、対人関係で右往左往してないみたいな部分は、こういう、まあ、脳内物質、出ているもの、セロトニンが多く分泌されているというところも、まあ、一つの、起因してるものなんじゃないかなという気はしてきましたというところですね。結構だから精神気持ちを落ち着ける上ではセロトニンも必要だろうということで、これ GPT も言ってましたね。だからまあどっちもドーパミンもあってセロトニンもあるっていうのもいいんでしょうけど、セロトニンが少しバランスとして多めの方はそういうふうに安定している、精神的に安定するっていうことが傾向としてはあるという、そんなお話でした。面白いでしょね。ということでね、そういうことも脳内物質によって、どの人がどれだけ頭の中で何が出てるかによって、こういうところ、まあ感情のブレだったり、もうやるぞーってなるのか、安定してるのか、その辺も違いが出てきたりするそうです。ということで、一個ね、そう、感情というものでした。で、もう一個ね、今日ちょっと話をしたくなっちゃったのが、主観と感情。ね。どういう関係があるんだろうと。で、主観というところと感情っていう話もちょっとしたかったんだけど、でもどうしよう。ちょっともう、まだ15分ぐらい？そう。まあ、結局何を言いたいかっていうと、だからね、主観と感情で、今感情は脳の働きによって出るよっていう話しましたけど、主観っていうものも何かというと、これ話しましたっけ？まあ、要は主観って自分を自分と思うっていうのも、脳の中で起こっていることですよっていうのはね、GPT は教えてくれましたよね。ちょっと見ましょうか。主観はどこから湧くんですか？ということを聞いたら、主観の起源というのは前頭前野。ね。主観は主観的な思考だったり、意思決定 自己認識は主に前頭前野で行われますよということと、海馬で記憶の、形成がされるところも主観の形成には、重要なものです、ね、前頭前野と海馬、そして視床下部、ね、ここは体内のホルモンバランスを調整して生理的な反応や情動にも影響を与えておりますと、ね、この辺が主観というものの起源として考えられておりますよということでした。でもう一回だけど、感情は扁桃体や前体上皮質、そして神経伝達物質、このあたりが影響しておりますと。で主観と感情っていうのは、どういう関係なんですかっていうのを僕は聞いたら、あ、だから要は感情があるから主観が出るんですか、それとも主観があるから感情が湧き起こるんですか、どちらですかと僕が GPT に聞いてみたんです、ね、この辺気になるでしょ。そしたら一応 GPT は、感情と主観はお互いに関連し合っており、一方が他方を引き起こすというよりもお互いに影響し合う関係にありますよと。だから、主観が感情を引き起こすケースもあるし、感情が主観を形成することもありますと。例えば、主観が感情を引き起こすケースで言うと、まあ、過去に何か経験したことから、同じように脅威を感じたり、挑戦しようと思ったりとか、うん、そういうことを、まあ、主観からやるぞなのか、いや、やめとこうなのか、そういう感情が出てきたりもするし、過去の経験からも不安や恐怖を感じたりすると。ね。主観から感情が出てくることもありますよと。で、逆に感情が主観を形成することもあります。ね。例えば、喜びを感じると物事がポジティブに見えて、不安や悲しみを感じると物事がネガティブに見えることもあったりします。ということも言ってますね。で、感情的な出来事は記憶に強く残り、それが後の主観に影響を与えることもあります。感情が強いほど、その経験は記憶に残りやすく、未来の状況に対する認識に影響を与えたりもしますよ、ということを言っているので、どちらも脳の中の働きによって起こる主観と感情は相互に影響し合う関係にあって、お互いに強化し合うプロセスがありますよと、ね、ということを言ってます。で、これは AI にはない働き、まあ、プログラミングがされてない働きだということですよね、うん、で、さっきも言った通り、いや、僕がちょっとここで気になったんです、ね、何が気になったかというと、じゃあ、感情というのは確率によって、ブレがあるでしょうと。ということは、感情に確率があるんであれば、主観にもブレが出ると。で、人の思考に多様性が生まれているのは、そういったことも要因の一つでしょうか？そういう可能性はありえそうですか？ということをちょっと聞いてみたら、GPT はこう答えました。はい、その通りです。感情の変動や確率的な要素は、主観にもブレを生じさせ、人の思考に多様性をもたらす一因になっている可能性がありますと。ね。だから感情が主観と、まあ、密接につながっているかどうかは置いといても影響を与える一因であると。で、その感情に、さっき言った通り、神経伝達物質とかのその確率の要素もあって、ブレがそもそも感情にはあるっていうことは、主観に対してもブレがある。ね。だから、人が同じものを見ても、全く100人が100人、1000人が1000人、同じことを思わない可能性が仕込まれているということです、人には。ね。ブレがある。ブレがあって当たり前。違う感情が起こって当たり前。ね。違う主観が出て当たり前ということが、だいぶ分かってきましたね。もうそういうふうに仕組まれているんですよね、脳の中で。ということが分かってきました。面白いじゃないですか。ね。で、このブレがある要因、多様性がね、そもそも仕組まれている理由は、まあ、 GPT が言うには、人が、なんだっけ、進化的に、同じ環境でも、そうだ、そういう変動があるからこそ、生き物が環境に適応していけるように、なってるんじゃないのと。だから、同じ環境で全員が同じ感情が出て、全員が同じ主観を持って同じ行動をとってしまうと、全員が死ぬ可能性があると。そういうことなんじゃないかと思いましたよね。だから、そういう生物が環境に適応して、多様な感情反応を起こし、そういうメカニズムがもともと組み込まれているというのは、そういう、環境に適応していったり進化していく中で、必要だったものの可能性はあるかもしれないということを言っておりますが、要は何を言いたいかというと、人間の感情のブレ、確率によって決まっているブレ幅、幅があったり、主観に幅があるっていうのは、それだけ、人間にそもそも必要なものだったんだということなんだと思いますね。だから僕が今これを説明している内容、GPT の話を聞いて同じ感情になったり、同じように捉えない方ももちろんいるというのは、当然のことだったということですよね。みんなのこれまでの経験も違えば、それによって反応する、無意識で反応する脳の中の物質も量も違うでしょうし、同じ量をドバッともし出たとしても、受容体でどの受容体が受け取るかによって、ちょっとした心のブレ、感情のブレというのも出るということなので、もうあとは体調もあればホルモンもあればとかっていうこともいろいろあるそうなので、それによってどう感じるか全く違うということも分かってきました。なんかこういうことをね、どんどん見れば見るほど、いや、人ってすごいなというふうにね、僕はすごく思ってきております。ということで、今日はこのぐらいにしましょうかね。感情というのは脳の中で作られているもので、主観というのと感情というのは、お互いに影響もし合いながら、いろんな確率を持って、無意識の中での確率を持って決まっていっている部分がありますよと。いや、僕はこのね、確率で決まっていくっていうのがすごくなんかね、面白いなと思うんですよね。量子力学の話とかでは、確率でね、いろいろ変わるとかね、聞きますけども、脳の中でもそういう確率で決まっている部分があって、僕が今楽しいと思っていることも、実は結構確率で決まっている部分もあったりするのかと思うと、いや、なんか自分自身のことがすごく面白いなと思ってき始めました。どうですか、皆さん。皆さんが面白いなと思っていただけると嬉しいですけれども、こんなことを今 GPT と話をしております。で、次回はここからちょっとね、本当に僕がさらにちょっと突っ込んでいったお話をちょっとしたくて、ただね、次回はちょっとこういう話、なんて言うんだろうな、もう少しね、僕の今の真に迫るようなところの話になると思いますので、聞きたくないなっていう方も出てくるようなトピックになるかもしれません。ね、何かというと、仏教とスピリチュアルについて、ここからさらに僕はちょっと一個突っ込んだことを、GPT と話をしていってます。ね、突っ込んだというか、仏教とスピリチュアルの違いについて、僕はもう、なんて言うんだろう、根本的な違いを一つ GPT と見つけました。仏教と、単にね、どっちがいい悪いとかじゃなくて、仏教とスピリチュアルがそもそもどう違うのか、根本にある違いを一個見つけたっていうかね、勝手に僕がね、見つけたと思っていることが、GPT とね、見つけたと思ったことがあったので、それについて、次回お話ししたいと思いますので、また 俺流人宇宙楽しいと思っていただけた方はぜひ聞いてみていただければと思います。その話を聞いていただくと、僕が今どうして人ってすげえなと思ってきたのかが分かっていただけるんじゃないかと、その説明をしたいと思っております。いやー本当にね、今日の話だけでも人ってすごいなと僕は思っているんだけども、さらに仏教とスピリチュアルの根本的な違いが僕に分かった時に、僕はさらに、いや、やっぱりすごいのは人だったんじゃないのっていうのを本気でね、僕は思ったんです。ちょっとその僕の今の熱量をちょっと聞いてほしいなと思います。で、その熱量を持って作った歌が昨日あげた僕の MSD、 おかんはあかん、主観がなければ他人事という歌になりますので、ぜひそちらも聴きながら僕の次回の俺流人宇宙を楽しみにお待ちいただければと思います。それでは今日も聴いていただきありがとうございました。それでは行きます。力チャージ。今日も力あふれる一日を。